よっちゃんの
健康レシピビン。
はい、行きましょう。さあ今日はすごいですよ。まあ僕の好物であり、今もシーズン最中であり、まあめでたい、いろんなことの、まあこれ総合的に集まりました縄文栗ご飯であります。今炊き立てでちょっとこうね、握ってもピューッと熱さが伝わってくるような炊き立てです。早速食べてみましょうね。もうこれは食べるのが一番やと思います。縄文栗ご飯、この色といい、まあ何とも言えんこのエネルギーといい、もうなんかこうね、食べるだけで力が湧いてくるような大変美味しそうなご飯です。少なくとも試食の時は最高やったんですが、まあ今回本番ですけども、それを超えてるといいんですが、時々試食より落ちる時もありますので要注意であります。まあこれはうちわの話でございます。それじゃあ、早速いただいて、おお、なかなかこの粘り、もち米の感じとこの色がね、まあ、いわゆる赤飯の一番、まあ、元祖というか、このいわゆる何ていうか古代米の黒いタイプのものを炊いたのが、こういう赤飯色になって、それをまあ、真似して、まあ、今の赤飯ができていると。日本人の根本基本でありますか、米食民族の基本であります、そういうののもともと戻ったようなね、
はい、
ややこしく言うてますが、それで縄文とあえてつけたわけです。それじゃあこの栗も結構、よっちゃんこれ栗たくさん入れてくれたな。いつも、
まあ、いや、
まあ普通ね、こういう店で食べる栗ご飯なんてもっと少ないんですが、まあ自家製であります。さすがたっぷり入っております。
たっぷり、
はい、もうちょっと入れすぎちゃうぐらいなと思います。まあ豪華でいいじゃないですか。それでいきましょう。はい、うん、あ、うん、うまい、おいしいですね。ただもう栗が大半入ってしまったんで、ちょっとご飯の方も、おお、
あのね、栗ね、うん、上の方に乗せてるだけで下の方はあんま入ってない
んですよ。あ、
ほんでか、はい、はい、で、あんたご飯の方好きやから、うん、ご飯を多めに入れてる、はい、
うん、はい、ちょっと割と塩気きついですね、今回。
あ、じゃあごま塩振ったから、
あ、それ振ってなかったもん、
ごま塩
うまい、うまい、うん、あ、なるほどなるほど、
ちょっと振りすぎたかもしれない、
振りすぎます、
うん、
思ったね、なんせ、まあ、塩気を割と足らんような運動してますね、
運動
うまい、はい、文句なしの、いや、早い言うたら、
は
あ、古代米の黒いタイプ、これ餅製のもんですけど、ね、それを作った、うん、まあ、いわゆるその縄文栗ご飯、まあ、僕に言わすとこれは、まあ、おこわの範疇に入るんですけど ね、
そうね、
はい、うん、文句なしに美味しいご飯ができました。
はい、
うん、あ、まあ、最高です、うん、
じゃあ作り方いきましょうか。
そうですね、はい、はい、今日は家族ラジオ JOBBB の614回目であります、
はい、
よっちゃんの健康レシピということですね、
はい、そうです、
いきましょう、はい、
だいたい3人分ぐらいかな、
おいしい、
はい、
3人分ね、はい、はい、
材料ですが、
うんうん、
栗、
はい、
ね、これ後で説明しますけど、まあ、鬼皮とか渋皮を取り除いたものですけども、
ど、はい、
それを 150g ぐらい、
はい、
はい、
皮むいたやつですね、はい、分かりやすい、
皮むいたやつね、
はい、
はい、それから、白米、
はい、
普通のお米ですね、
はい、はい、
これを 1.5 合、
はい、
あ、グラムからいけば 225g あります、
うん、225g、はい、これは普通のうるち米です、消
してきますわ、
え、
なんかうるさい、
ああ、なんか警報が鳴ってますけど、警報中のもんじゃないか、
あ、もうええわ、
はい、食洗機かなんかが出来上がったんでしょうね、洗いがね、
はい、はい、
はい、消してきました、
はい、
はい、
それからもち米、
うん、
はい、
うるち米がまずあって、
はいはい、
次もち米ですね、
もち米、
はい、
ちょっとややこしいので 4分の1合、言うたらややこしいから 45g です、
45g、はい、
だから黒米、
はい、
今回ね、
この古代の黒米です、
そうそうそうそう、
古代米の黒いタイプのもち製のやつですね、
もち製の玄米です、
はい、
玄米なんですけども、
はい、はい、
これを大さじ2杯で、
はい、
30g あります、
はい、
はい、でそれぞれに水がいるんですが、今回ちょっとね、水きちっと測っております、
はい、
お米、白米に対しては 270ml、うん、または 270g、
うん、
からもち米に対しては 45ml、
うん、
45g、
うん、
で、黒米は、
はい、
水、大さじ4杯 60ml、
はい、ちょっとまあ数字が並びました、ごめんなさい、はいはい、これ大事なことですので、
はい、これはあの容量から言ってるんですが、うん、容量言ってもなかなかね分かりにくいんで、うん、もうグラムの方が分かりやすい、
ね、まあそうですね、はい、整理した方がいいでしょう、
はいはい、それから調味液ですが、はい、塩小さじ2分の1杯、
はい、
醤油小さじ1杯、砂糖小さじ2杯、
はい、
でお酒大さじ1杯、
はい
はい、それであと結構塩塩分が少なめですので、
はい、
調整用に、
はいはい、
塩入りのごま塩、
あ、これはもう自分の好みでかけると、
はいはい、黒ごまのごま塩ですね、
ここまでかけてもらえてなかったんですが、
はい、あ、どうも、
ま、しゃあないです、これはしゃあないです、はいはい、
そんだけです、
はい、わかりました、
材料はね、
うん、
はい、で作り方ですが、
はい、
栗を、栗を、剥きますけど、ごめん、最初はお米からいきますね、
はいはい、
でお米ともち米は洗って、
うんうん、
ざるにあげてから軽くですね水切りをして、
うん、
で分量の水に2時間以上つけてください、
はい、わかります、
でお米だけやったら、いわゆる普通の白米だけやったら2時間もつける必要ないんですが、
うんうんうん、
もち米が入っているために、まあ、2時間ぐらいあった方が、
うん、
あの美味しく出来上がるという のは私のやり方です、
はい
はい、それからあの黒米は、
うん、
2時間、これも2時間ぐらい水につけておいた方がより色が濃く出て、
うん、なるほど、
であのもちっとする味が出てきますので、
うん、もうこのプリプリ感がもうたまらんのですよね、
そうそう、
これ
この共に2時間
2時間ね、
はい、以上です、
はい、以上
で、これはねもうちょっと今日寝坊したらあかんから、はい、昨日の晩からつけて、
ああそうですか、
はい、まあ、それは、うん、あの気温もね低いから腐らないです、
うん、
はい、大丈夫です、
はい
はい、で、
うん、
その次は栗の用意をします、
はい、
で栗はあの鬼皮って一番外の皮と内側の渋皮がありますが、両方とも取り除きます、
はい、頑張ってください、
で取り除くときに、
うん、
この生で取り除くこともできるんですが、
うん、
より柔らかくした方が皮を剥きやすいので、
うん、なるほど、
はい、ネットで剥きます、はい、ネットで剥きますというか、ネットを沸かしまして、
うん、
その中に栗を丸ごと入れまして、
皮むいたやつですね、
いやいや、ちょちょちょ
ちょ、違う、胃が、胃が、胃がはないわね、当然ね、
胃がはないよ、買った時は、
はい、
丸ごと、はい、あの熱湯に放り込みまして、
はい、
約3分
3分、
蓋をした状態で、
はい、
まあ煮ます、
グラグラと
グラグラグラと
3分、
はい、約3分ですね、はい、
うん、
煮てでザルにあげて、
うん、
で適当に冷めたら皮を剥くと、
うん、なるほど、
あのこの外の鬼皮ですね、
はい、
が柔らかくなる、
あ、そうですか、はい、皮が剥きやすい、
剥きやすい、
そうすることによって、
はい、私はあの、まあその鬼皮を柔らかくしないでも剥いたんですが、
う
ん、
なるほど、
その時に手があのこう皮を剥けちゃって
、
親指のとこ
なんかバンドエイドみたいなの貼ってるわけですね、ご苦労さんでした、
だからやっぱりねお湯につけた方が、
うん、
あのあんまり長いことつけると
ですよ、ね、
中まで柔らかくなってぐちゃぐちゃになるんで、
うん、
まあたった3分ぐらい、
うん、ね、グラニア3分、
はい、はい、グラニが3分ぐらい、
美味しい栗です、はい、
はい、
もくもくしてます、
もくもくしてるんか、はい、あの剥くんですが、
うん、ほくほく、
今日はあの、
うん、
包丁と、うん、このクリクリ坊主2です
ね、ペンチみたいですね、ですプラスチックで作った、はい、まあ、歯はついて、
はい、
ちゃんと鉄の歯がついて、
この2種類で、剥きました、
クリクリ坊主って商品名ですか、
商品名ですね、新潟県のこ
う
で作ってる、
うん、あ、まあ、燕かどっかでしょ、新潟の、はい、あ、なるほど、はい、わかりました、はい、
で、これは、
うん、
あの柿、渋柿剥くときに使えますが
あ、じゃあまたね、干し柿作りますので、ね、大量に剥きますわ ね、
はい、そうですね、
なるほど、
その時の便利なものです、
はい、クリクリ坊主というのがあるということですね、はい、まあ、もちろん包丁で剥いてもいいんですよ、
もちろんもちろん、
剥き方自由です、
はい、
はい、
であのなんか私は思ったんやけど、
うん、
クリクリ坊主は小さめの栗の時は剥きやすいんじゃないかなと、
あ、なるほど、
大きめの時は包丁の方が剥きやすい、
うん、あ、そうか、
個人的には思ってますが、
なるほど、
これはもう慣れですので、
ね、まあ、はい、あの栗が割と若い子にあまり食べられないというこの剥くということがね、
そう、
まあ、剥いたの売ってるんですけど、
剥き栗もね売ってるんですが、うん、なかなか手に入らない、
手に入らない、
はい、
ね、まあ、思い切っていっぺん挑戦してみましょう、縄文の気持ちになって、はい、縄文人のね、
はいはい、で今回は、うん、まあ、割れ栗いうのを、今まで手に入れたことなかったんですが、
はいはい、
たまたまいつも買うお店に、
うん、
割れ栗というのが
置いてある、割れ栗というのはその
割れてあるんです、
上等の栗の中で
そうそうそう割れてる、
まあ、ちょっと割れたり傷がついてるのを割れ栗ということで安く売ってもらったと、
そうそう、虫が入ってるとかね、まあ、いろいろあるんですが、
はいはい、
で割れ栗をものすごい安い半額の値段で買いましたですね、
これですかね、割れ栗にということがわからんぐらいいい栗ですよ、これ、
そうでしょ、
うんうん、
でこれで、うん、だけど、うん、やっぱり割れ栗は半分ぐらいダメになりでしたね。
まあようできてます、ね。
まあ半分とまでいけへんけども、
まあ、あんまり怒らんと
3分の1ぐらいは捨てないといけない状態だけど、割れ栗も、そうやね、取れて1週間ぐらいは持ってたんですが、やっぱり2週間になるとだいぶひどくなってきてましたけど、まあまあ細かいことです。
いきますけどね、はい、はいはい
はい、はい。で、そういう栗を使いまして、
はい
はい、ほんで普通に、うん、先ほど言いました塩、醤油、砂糖、酒ですね、
うんうん、
それを混ぜ込みまして、
うん、
でくるくるっと混ぜて、うん、ご飯と一緒に混ぜ、あ、ご飯じゃ、お米と一緒に混ぜて、
うん、
で栗を一番てっぺんに、うん、内釜のてっぺんに置きまして、
うんうんうん、
で普通炊飯で炊きました。
普通、
普通の炊飯、
あ、なるほど。
炊き込みとかなんかいろいろあるでしょ、
はいはい、うん、ノーマルのやつですね、
うんうん、
はい、
早炊きとか、
うん、そうじゃなしに、
はい、なしに、はい、別にこれは自由ですので、炊き込みで炊いてもいいし、
うん、
普通で炊いてもいい、ただ早炊きはやめた方がええやろうなと個人的に思います。
はい、
はい、それで終わり。
わかりました、
はい、
はい、いやもうあまりにも美味しいもんやから、
はい、
まあ、聞きながら栗を食べ、この古代米のですね、この何ていうかちょっともっちりした感じを味わい、
うんうん、
そして古代米のそのこの古代米は玄米の古代米を使ってる
ん
だから、こういうようなプリプリ感が、口に、はい、これ心地よさを与えてくれるんでしょうね。
そうですね、
大変美味しいものであります。で、まあ、その今使ってます古代米というのは、
はい、
古代米の黒いタイプの米で、
そ
う、ね、あ、どうぞ持っていってください。それで持ち性と漆性があるんですけど、持ち性のものを使っております、はい、その辺がちょっと今回いろいろと指定があるわけですけども、一遍思い切って、まあ、皆さんこの道入られたら、この古代米の持ち手の古代米の美味しさっていうのがもうたまらんぐらい分かると思う。私がこんな言う、ね、唾飛ばしながら言うてる気持ちが分かると思いますけども、非常にこれが良くて、でそれだけではちょっとやっぱり足りないということで、普通の餅米も入れてるのが面白いですよね。
もちろん、餅米は手に入るけどね、
まあ、これは誰でも手に入る、うん、まあ、もう新米も入りますし、
そうそうそうそう、
これ普通 のボディになってる米は新米ですか。今日
新米です。
あ、はい、ちょっとなこの前よりもね、
うん、
なんとなく水っぽい感じがしたんですよ。
あ、なるほど、
やっぱり新米やなと感じがありました、ね、うんうん、この前小米作ってました、もうちょっと熱調した感じだったんですけども、それはまあ、これのが新しい新鮮なものでいいかも分かりませんね。はい、
はい、
ということでございまして、大変素晴らしい縄文、栗ご飯という、こういうような作品ができました。栗はまあ今最中ですね、美味しい、まあ、各地に有名な関西でしたら、まあ、丹波栗とか、うん、銀寄せとかもありますね、うん、まあ、これ関東
愛媛の中山栗、
あ、中山もあれば笠間の組は茨城のね、こんなんがまあいろいろ世界中日本中にいろいろありますけども、それをまあ使いながら、
はい、
まあ、運動会シーズンに、そしてまたこの野外の時っていうか、まあ、ハイキングの時山登りでもこんなちょっと竹の皮にこうつっと巻
く
ん
ですね、いいです、竹の皮
ね、持っていくとまだ余計その香りが効いてですね、はい、縄文の時代になったような感じがします。ちなみにこの古代米は、まあ、縄文の終わりぐらいに入ってきて、まあ、弥生時代からずっと食べてたということで、卑弥呼が食べていたとか聖徳太子が食べていたとかいうようなことも言うようですよね、
はい、
で栗というのもね、これ全く縄文時代の独特のこれ木なんですよね。はい、そんなんで今日はダブル縄文でですね、
はい、ダブル縄文、
はい、元気になりましょう皆さん、
はい、
はい、というようなことで、ここでまたいつもの通りでございますが、はい、カメラを担当してます鉄平くんのコマーシャルというのが入ります。よろしくお願いいたします。
あ、皆さんこんにちは、よっちゃんと2人で台所入ってですね、今回の縄文栗ご飯の作り方を動画で残しました。でそちらをね、晩飯チャンネルという YouTube チャンネルでレシピ公開、そして僕がちょっとその味の感想とかをね言ってる実食動画を公開しますんで、まあ、今回のラジオだけで分からなかった方とか、映像的にねどんなもんなんかっていう方はですね、知りたい方はぜひ晩飯チャンネルを見てほしいなと思います。ちなみにですね、晩飯チャンネルつい最近登録者2000人突破したんで、
あ、よかった、
はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございました、
まあ、一つの節目ですね。
あ、もう大きな節目です、
はい、まあ、これラジオとは直接は関係ないんですけど、うん、まあ、一応連動してるみたいな感じなんで、ね、まあ、多分ラジオのリスナーさんも何人かはチャンネル登録してくれてると思うんですけど、まあ、まだの方ぜひ晩飯チャンネル登録してください。今回の、まあ、縄文栗ご飯はですね、実は2014年に同じような栗ご飯をバンチャンネルの方の動画で公開して、うん、JOBBB でももちろん放送してるんですけど、うん、まあ、もうだいぶもう5年ぐらい前ということで、うんうんうん、今回はそのかなりよっちゃん材料も入れるもん違ってるし、
うん、
材料 の分量もね、お気づきになった方いると思うんですけど、よっちゃんもさっき言ってましたけど、ちょっと減塩バージョンでやりましたんで、うん、まあ、5年後のさらに進化した栗ご飯の作り方かなと思っております、
うん、
はい、でよっちゃん今言うた栗栗坊主2
あ、はいはい、
これね、
はい、
あの僕も今回あの動画には出てないんですけど、うんうん、栗の皮むきを手伝いまして、うん、まあ、実際にあの包丁とくりくり坊主2でやってみましたけど、うん、まあ、やっぱりあの包丁の方がやりやすかったかなという感じは、まあ、これもこれ言うたらもうよっちゃんに、ね、悪いんですけど2000円出して今回実はもともと1本あったんですけどくりくり坊主2がそれをもう1本2000円で買って、まあ、形といえばあのペンチみたいな感じなんですけど、うん、ペンチの片方にギザ刃がついてて、
う
ん、まあ、もう片方に包丁の刃がついてて、
う
ん、でそれで皮を押さえて剥くみたいなね、まあ、そんなんなんですけどやっぱりまあ、包丁の方がやりやすいかなという感じもしましたし、もしくはよっちゃんと実は僕でちょっと分業みたいな感じで栗の皮を剥いて、うん、私てっぺいはくりくり坊主2で表の皮を剥いて、うん、でよっちゃんはその表の皮を剥いた後の、まあ、いわゆる薄皮というか渋皮というか、うん、それをよっちゃんが包丁で剥いたということで、多分これが一番効率いいと思います。
なるほどね、
はい、だからくりくり坊主2はね、薄皮を剥くぐらい細かい作業には向いてないですね、はい、表の皮やともう簡単に綺麗に剥けますんで、まあ、使い分けして、ま
あ、使い慣れたらね、
そうですね、はい、まあ、ただあの使い分けとしては、まあ、表の皮はくりくり坊主2 で中の皮は包丁でやった方がより綺麗な、
ね、
そしてスピードも速くできると思います、うん、はい、まあ、そういうのが僕が実際に調理して思った感想なんで、うん、まあ、そのあたりもですね、あの動画の方で、まあ、多分あのレシピ動画ではそのことは言ってないと思うんですけど、多分実食動画でもしかして触れてるかもしれないんで、うん、また皆さん晩飯チャンネルの動画見てほしいなと思います、
ね、はい、
以上です、
はい、まあ、僕もっぺん言わせてもらいますと、古代米とか赤米とか黒米と言われてるものが一時ブームになりましてね、
う
ん、
そうね、
であの時いろいろ料理も我々も挑戦したんですけども、うんうんうん、もう一つこれやという料理がよっちゃなかったな。
あ、ね、
うんうん、確かに面白い味やし、またこの香ばしさとかこの香りとか色がですね、まあ、赤飯の元祖とかいろいろ言われてるように あるし、あるいはまた栄養価がものすごい高いんですよね。
そうそうそう、
何が一番多いんですかねこれはね。
ええ鉄分とか、あ、ポリフェノール、
ポリフェノールが多いよね、はい、で鉄が多いということ、まあ、あれ貧血とか血の少ない人が特に、と言われとったんですけども、うん、味がもう一つやったんですけども、今回初めてこの古代米のこれは、まあ、もち米タイプでしたけども、黒の古代米が非常に良かったという、大変ええもんに出会ったなという感じがして、もっぺん見直してみたいというのね、そんな感じもありました。
ついこの間あのおはぎを作った時に、
あ、
この黒米の、
うん、
あれうるち製の黒米使ったんですよ、
うん、なるほどね。
で餅製じゃなかった、
あれはね。
ところが後しかあの試作 その本番ではやってないけども、
うん、
後で餅製を入れたら余計美味しかった、
うん、美味しかったですね。
おはぎも
やっぱり餅が美
味しい、ね、
というのはね、まあ結構
まあ好みもあるやろ
うけど、ね、まあ、そうですね、はい、はい、というようなことでしょうか、
はい、
おむねなところは、はい、はい、あ、これがその
このなかなかあの手にねこの餅、うん、製の黒米で手に入れにくそうなんですが、
う
ん、
あ、そうですか、
あの、
う
ん、この辺ではまあミノーに売ってたんですけども、
はい、まあ、ミノーのスーパーですね、はい、ミノーちゃんこの近くの
町ネットでもなんか売ってるみたいやから。
そうですか、これ使ったの、どこのやつ使ったんですか。
これはね、はい、奈良県の大和郡山市、
はい、
はい、
の
何ですかね、柳三丁目一番しか、
それ住所もね、
無住所、森川米店で買った、
米店、
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 妙な言い方します
ね、森川さんという、
あ、そうですか、
はい、
米屋さんの製品がたまたま
ここで売ってるみたいですね、
近所のスーパーで売られてて、
そうそうそう
そう、それに出会ったということで、
はい、
特にこれが、まあ、いい香りかわからないけど、
はい、
まあ、良かったですね、
はい、
使ってみた結果ね、
はい、
美味しかったですね、はいはい、まあ、以上であります、皆さんJOBBB のですね家族ラジオでございますが、はい、今日は614回目で縄文栗ご飯であります、うん、大変美味しくて、プリプリした味がユニークで、しかも縄文人の非常にスピリットがこもった、元気の出るおこわであります。ぜひとも皆さんお作りになることを心からお勧めしたいと思います。はい、ごちそうさんでした、
はい、
ありがとうございました。